毎月第1、第3月曜日のこの時間にお届けしているドク松本の整形外科トーク。このコーナーでは富士宮市西町の松本整形外科医院松本康二先生に整形外科についていろいろお話しいただいています。松本先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ先生、今日はどんなお話でしょう。
今月もですね、腰の痛みの続きをお話ししようと思います。
はい。
今日はですね、腰部脊柱管狭窄症、ちょっと堅苦しい病名ですけど、
難しいですね。はい、腰部っていうのは腰のことですね。はい、脊柱管狭窄症、はい、脊柱が、こう、管が、
神経の通ってる管を、
そうです。
神経が通ってる管が狭くなって、狭窄っていうのは狭くなってしまうんですね。はい、そのために症状が出てくるわけですね。
これはどんな病気なんでしょうか。はい、
ちょっと変わった病気なんですけども、背筋を伸ばしてですね、いい姿勢で、ね、いわゆるいい姿勢で長く歩いて、立っていたり、長く歩いたりすると、太ももの、や膝下が突っ張ってきて、痺れや痛みで、歩けなくなってしまう状況が、出現するわけですね。
なんか逆ですね。普通はいい姿勢でしたら疲れにくくて、はい、姿勢が悪いと変なところにこう疲れが溜まったりするものですけどね。はい、全く逆なんですね。は
い、軍人さんみたいなことを想像してくださればですね。こう肩をいからして、いい姿勢で歩いてると、はい、この症状が出てくるわけですね。
先生、その病気の原因はどんなことにあるんでしょう。
はい、お年寄りに多い病気な症状なんですけども、はい、高齢によって背骨が変形し、うんうん、神経が圧迫されるんですね。はい、で、血の巡りが悪くなって痺れてくるんです。
うんうん、
最近背中を丸めてショッピングカートなどを押して歩くお年寄りを見かけますが、あの姿勢が楽に長く歩ける姿勢なんですね。
肌から見てるとね、なんか逆に疲れてしまいそうな感じなんですが、あのおばあちゃんたちにとってはあれはこうとても楽な姿勢ということなんですね。
そうです。神経の管からすると、前かがみの姿勢の方が流れが良くなるんですね。
はい、これの治療法というのはどんな感じなんでしょう。
そうですね。一番当たり前になるのが休み休み歩くと。
休み休み。
いっぺんには歩きませんが、ちょっと薄くなって休んでくださいと。そうするとまた歩けるようになりますから、というのはまず一番いい方ですね。はい、で、あとは血の巡りが良くなる薬が出てますので、まあそれをちょっと飲んでいただくと。それでもダメな場合は手術ってことになっちゃいますね。
まあ腰部ですから手術となるとちょっと大変そうですね。大変です。
はい、神経の管を広げる手術ですから、骨を削らなくちゃいけませんし、一つじゃなくて二つ三つっていうこともありますから、広範囲にやらなくちゃいけない場合がありますね。
まあいろいろ痺れと言いますと他にも原因があるっていうのをよく聞きますが、他の病気の可能性はないんですか？
はい。似た症状で、やっぱり足が痺れて歩けなくなる病気で、はい、動脈硬化が元にあって、で、血液の流れがですね、
はい、
もう、いかなくなるための病気があります。それ、閉塞性の、動脈硬化症って言うんですけどね、はい、それがありますと、やっぱり同じ症状が出てきます。
はい、じゃあ、その辺の区別はどういうふうにされるんですか？
ですね、まず姿勢が今までお話したように、
はい、
こう前傾姿勢ですと歩けると。
はい、
動脈硬化症の場合は、もう運動するだけでもう痺れてきますから、痛みが出てきてしまうんですね。
じゃあ、それと、はい、動脈硬化症の場合は、姿勢に関わりなく痺れが出てくるってこと
ですね。歩いてしまえば酸素が足りなくなりますから。はい、で、もう一つ大きいのは、自転車テストっていうのがあるんです。
はい。
はい。自転車に乗ってますとですね、動脈硬化症の場合は、やっぱり運動ですから、やっぱり痺れてくるんですね。
はい。
ところが、この、脊柱管狭窄症の場合は、前傾しますから、
自転車
意外とスイスイ行けるんですね。
はい、これで区別することができ
る。そうです。歩いて、自転車から降りて歩いていくとまた同じような症状出てきますけども、はい、そういうようなことがあって自転車テストっていって必ず効く症状ですね。
なんかシンプルな診断法ですけど、これで区別できるというわけなんですね。ドク松本の整形外科トーク、今日は富士宮市西町の松本整形外科医松本康二先生に腰部脊柱管狭窄症についてお話しいただきました。松本先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。